5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
リンゴさーん。サックスのニナです。
ハイヒール、
リンゴさーん。毎回言うてんな。そう、そう、毎回言うてるよね。あの朝の関西での朝の顔、
毎回言うてんな。
用意どんにもね、時々ゲスト出演をされてらっしゃるリンゴさん。そっちじゃないです。
はいはいはい、
そっちじゃないです。
リンゴ姉さん、
リンゴ姉さん、姉さんでもないし兄さんでもないし、でも兄さんなのかな。
なるほど、
兄さんなのかな、姉さんなのかな、どっちなんだ
ろう。まあ、どっちでしょうね。
どっちなんだろう。
どっちやろう。
どっちなんだろう。
5次元ポケットからの脱出、どっちかなっていう感じで略して。
ご自脱。
どっちかな、ね、
どっちでしょう。そうです。
はい。まあそんなわけで、前回までゲスト会。
はいはい、そうそうそう。中身、元気かい、聞いてんのかい。
中身を。
中身、はい、
お呼びして、お届けしておりましたけれども。
そうですよ。
今回は通常会。ということで、
そうです、通常回ということでございました。
前回までの、
はいはい、
ゲスト回はですね、
はいはい、
いつも通りこうチームス、旧スカイプですね、
旧スカイプ
で、収録してるんですが、
はいはい、
いつも音声だけで収録してるところを、うん、画像をビデオも出してたので、
そうですね、
なんかこう上の空気味でございましたけど、
みんなとのその何でしょう、表情、しっかり見ながら、いろんな何ですかね、みんなの収録画面も見ながらやっておりましたけども、うん、あれはあれでね、楽しかったですよ。
そうですね、
なんか新鮮な感じ、
ね、
めちゃくちゃ新鮮な感じ、
うん、なんかこうどうそっちを見た方がいいのか、そうでもないのか、
ないのか、なんとなく自分の顔も映ってるのでちょっとこっぱずかしいと思いながらやっておりましたけども、
そうですね、
そんな雰囲気が伝わってたかな、はい、どうなんでしょう、皆さんいかがでしたか。
どうでしょう ね、
皆さんいかがでしたか。
いや、こうちょうど収録の日にそのゲスト回の1本目が上がってる感じなので、
ほうほうほうほう、
そう、中身にも上がったよって連絡しとかなあかんなと思いながら。
そうですよ、またね、来週ぐらいポッと中身が、ね、出てくるかもしれませんので、皆様お楽しみに。
ほんまやね、今暇してんのかな。
今暇してるかも
ね、
暇って言って
たかな。後で連絡入れてみようかな。
はいはいはい、
うん、まあまあそんなわけで、とりあえず通常回ということでございますが、
はい、
まあちょっとそのリアルタイム感はないんですけれども、
うん、
先月9月の10日ですか、
はいはい、
にアップルの新作発表会がございましたので、
うん、お
まあ一応触れておかねばならないかなとは思っておりまして
ああそうなんですね、じゃあ触れていきましょうか。
まあやっぱその何ですか、ガジェット情報ポッドキャストとしましては、
そうだね、第一人者だからねそうなのよ、先駆けだから。
そうなんですよ、
先駆けだから、
はい、しょうがない。まあそんなわけで、まあ一応触れとかなあかんかなと思ってるんですけども、
触れていきましょう。
まあいろいろ発表されましたね。
なんか今回結構、
iPhone シリーズ
でかいですね。でかいというか、いろいろなラインナップがポンポンポンポンと出ておりましたね、
うん、結構いっぱい発表されたんちゃうかな。iPhone17
出ました、17
17Pro 17Pro Max
い
ですね。3つ、
おい、
それと、iPhone Air
ねえ、 iPhone にも Air がつきましたね。
ねえ、
薄いね。
なんかいや、でもこれどうなんやろう、カメラえらい出っ張ってる気すんねんけどなと思って。
横から見たらね、カメラだけがポコって浮いてる気がして、なんか、うん、そういう感じかと思って、
なんかこうもう実物を見てないのでね、何とも言えないんですが、
そうよ、
うん、これ見ただけではちょっとこう個人的にはですけど、触手が動かないというか、
うん、
どうかなみたいな感じで。まあその昔もありましたやんか、 iPhone 曲がる、 iPad 曲がるっていう やつ。
あ、使ってたら曲がってしまうってこと？圧力かけたら曲がっちゃうって
やつ、ね、そうそうそう。なんか iPad とかも結構さ曲がるとかいう話をよく話してて、うん、こんだけ薄かったら iPhone これ曲がるんちゃうとか思いながら
ねえ、なんか曲がり、まあどうなんだろうね、こんだけ薄いと曲がりやすそうな気はしちゃうよね、うん、まあ、一応
本体はチタニウムなので剛性は強いとは思うんですが、
う
ん、
そうだね、
うん、なんかちょっと曲がりそうよねみたいな。
まあでも
気もせん
でもおしゃれよね、なんかね、薄くてなんかええなって、まあ、
そうですね、
これ持ってたらちょっと、うん、なんかちょっと自慢したくなるなっていう感じはあるね。いいね iPhone ね。
確かに、
うん、
でその iPhone シリーズ、まあ大きく分けて3種類かな。 iPhone17 っていう無印シリーズとプロシリーズとエアーのシリーズの3種類が出たのと、あとは、あれですね、Apple Watch。
おう、ウォッチさん。
Apple Watch もまああと順当に11のシリーズですか。
4、11
のシリーズと、うん、あの 高いやつウルトラの3
高いやつ、
で安いやつ SE。
はいはい、
SE も3やったかな。
SE3 って書いてあった、
ウルトラと SE は、うん、はい、ウルトラと SE は第3世代ですね。Apple Watch 順当に、まあ、進化ということですか、うん、っていうのと、あとはあれですね、AirPods Proの第3世代
ね、3が出ましたね。
AirPods Pro 3が発表されまして、
お、
一応まあ発表されたのはこんだけかな、そのものとしては、うん、でございますけども、どうですか今回。僕もそのリアルタイムではちょっと追っかけてなかったので、
うん、
あれやったんですけど、一応その次の日、うん、発表の次の日、まあ、いろんな記事は見に行きましたけど、
はいはいはいはい、
どうやろうね
どうですか逆に。
iPhone に関して言うと、
iPhone、
いやもうちょっとデザインが個人的にどうかなっていうのがあるんですよね。
ほうほうほう、それは全シリーズ、
そう、まあエアーとプロかな、
うん、
なんかこのまあカメラがすごいやっぱり目立つじゃないですか。
まあカメラはなんかすごい押してますよね。うん、
まあそんなに、まあ、個人的にそんなカメラを重視してないっていうのもあるんですけど、
はいはい、
まあなんかどんどんでかなるなみたいな。
でかいっていうのはその
感じがして
全体として大きくなっている。
レンズ、カメラの部分、
カメラの部分だね。
カメラユニット。
はいはいはいはい。
うん。そうだからこうカメラがへっこむことはもうないんやろうなと思いながら、
そうだね。
見てるんですけども。
うんうんうん。
そうなんかでもこう。いろいろ調べてると、うん、やっぱその画素数を上げるというか画質を良くするためには、うん、そのカメラのなんかレンズとの距離みたいなのがどうしても必要で、
ほうほうほう、
その薄くはならんみたいな。
まあそうだろうね、もう、うん、これ薄くするとやっぱ画質が落ちちゃうからっていう意味で言えば薄くはもうならないでしょうな。
なんかでももうそうなんやったら本体も分厚くしたらええのにって思ってしまうのは僕だけなんですかね。
どうなんですかね。逆にこう太い1センチぐらいの iPhone を作る。
うん、いやだからそのカメラ出てる部分まで本体にしてしまえばつらい位置になるからさ。
そうね、そうね。
まあ重くはなるけど、
うんうんうんうん、
その携帯が軽くないといけないっていう感覚があんまりないので僕。
うん、
自身は、うんうんうん、その画面が大きい方がいいのでどうしてもねもともと重くなるのは当然なので、はいはい、あんまりこうちっちゃい軽いっていうのに、
うん、
ピンときてない
なるほどなるほど、
うん、っていうのがまあ iPhone17 のパッと見の印象かな。
でもしこれで買うとしたら、もしまあ別に何の、縛りもなかったとして、もし買うとしたら、
うん、
どのラインナップで、
ね、買うとしたら僕は画面のでかさで決めるので結局プロマックスかなってなるんですよ。
プロマックス、プロマックスが何インチ、これ
6.9
インチ。ああでかいね、でかいね、
うん、
ああ大きいわ。
でスタンダード無印とプロが 6.3 インチなんですよ。
スタンダードとプロが
6.3
インチ。ああ
そうで、面白いのがエアあるじゃないですか。
はい、あの言ってた薄いやつね。
そうそうそう、薄くなってるからちっちゃなってんのかと思ったら6.5 インチなんですって。
画面は大きいね。
そうそうそう、だから無印とプロが 6.3 インチ、エアが 6.5 インチ、プロマックスが 6.9 インチ、
うん、
ってなってるから、まあもしかしたら 6.5 インチエアでもいいんかなみたいなところですかね。
あ、画面の大きさっていうことを考えるとね、
うん、なんですよ、
うん、
ニーナさん的にはどうですか。
どれを買うかって話。
うん、何も考えずに。
あ、何も考えずに、え、何も考えずやったら、俺17でいいかな、17がいいかな、
無印17。はははは、なるほど。
うん、もうヒロさんと違って画面が大きい方がいいとか別にそんなないので、である程度の手に馴染むのもある。あとはカメラが17は2個ついてるので、あれが何だっけ広角とかできるんだよね、これカメラが多いから。
そうですね、うん、
うん
うん、
3つまではいらないから2つ。
なるほど。
そう、エアだとちょっと薄いのはすごく気にはなっているのだが、カメラが1つなんだよね。薄くするためなのかどうかちょっと分かんないけど、カメラが1つ。
そうですね、
そうなんですよ、うん、そこがな、なんて言うんだ、あ、今ちょっと見たら、
まあ、
うん、
一応エアーのカメラもその、48メガピクセルのフュージョンメインカメラ、
カメラの質はね、うんうん、一緒っぽいもんね、
うん、そう、あと超広角は載ってないんですけど、スペック的に言うと無印17のメインの広角カメラと一緒ぐらいっていう話なので、
うん、
まあ比較的広角でも撮れるっぽいですね。
そうだね、
うん、マクロが無理かな、
マクロ
っていうぐらいかな、あのめっちゃ
寄るやつね、
めっちゃ近く
で、そうなんだよね。その辺がさ、いや実はね最近ね iPhone、僕 SE 使ってたでしょ、うん、SE の第2世代っていうのを使ってたんだけど、はいはいはいはい、たまたまいろいろな事情がありまして、うん、例えば私 iPhone11 っていうのを使ってるんですよ。 iPhone11
おうおうおうおう。
で11になった時にね、おうおうおう、 iPhone11 になったらね、はいはい、カメラがね、あのカメラというかあの2つなんですよ、ついてるのが、まあ、レンズがね、ごめん、レンズが、カメラのレンズが2つになりまして、
はいはいはい、
今まで1つしかついてなかったんですけど、うん、でこれの恩恵に預かってる、2つになったことになって恩恵に預かってるのがこの、ズームがさ、今まで1倍から 大きくしなきゃいけなかったのが、うん、だから広角になるのかな、これだから 0.5 までいけるんですよね、広角にできたんですよ、はいはいはいはい、
遠く
になったの、
うんうん、
これがさなんか、うん、すごく気持ちよくて、わなんかいっぱいいっぱい撮れると思って、こう広く撮れる感じ、
あーなるほどね、うん、
あこれいいわってちょっと思ったのと、あと格段にこう、11がね 6. 何インチかなんだよね、今まで 4. 点いくつ、はいはい、そう 4. 点いくつだったのが急に広くなってさ、うん、初めはなんか重くなるしでかくなるし、
はいはいはい、
ポケットに入れたらどうなんだろうとかさ、うん、こう手からこうはみ出るん、俺手ちっちゃいから手はみ出るんかなとかいろいろちょっと嫌だったんだけど、いや持ってみるといい感じなんですよ、うん、なんか慣れちゃって、で画面が大きいので、でほらさ最近さ、
うん、
この前誕生日を迎えてね、少し
はいはい、
お年を召したわけじゃないですか、そうするとさやっぱ一番くるのは目がね、
まあ、それはしゃあないですよね、
しゃあないでしょ
う、
しゃあないでしょう、目は、でこの目がね、うん、やっぱりこう見づらくなってきたところにこの画面をパッと大きくしたもんだから、おう見やすいってなってましてね、でそういう意味ではそのぐらいの大きさで、しかもカメラが2つっていうので広角ができますよっていうのを考えると17がいいなって、この中だったらね、最近発売された何だかの17がいいなっていうところに今落ち着いてはいます。
なるほど、うん、まあそのね、そのみんないろいろ使い勝手によって、例えばカメラ重視する人とかで言うと、多分エアーになるとそのロー RAW で撮れないので、
あらそうなの、
もう外すっていう人もいてるっぽいですけど、まああと問題なのはあれですよね、お値段ですよね、
まあお値段はね、もうこれしょうがないよお値段はしょうがない、
いやすごいですね、今回でもあれですね、ストレージが1ニッパー128がなくなりましたね、
256からなってんの全部、
うん、2頃からです。
あ素晴らしい。
なので、一番安いモデルでいくと iPhone17 無印、はい、の256が129,800円、うん、で、iPhone Air の2頃で159,800円、3万円差ですね。
3万円差ですね。
で、さらに2万円足して179,800円が17 Pro。
Pro。
はい。カメラ3つ。で、さらに2万弱、1万5000円足して、Pro Max が194,800円。
20万だよ、もう。
すごいですね。
なんか、パソコン以上だね。
はい、で今回、上の方でいくとストレージ2テラっていうのが出ましたね。
あ2テラまでいきました。すごいですね。
はい、
もう何でもできますね。
なんとお値段329,800円。
もうなんか人財産だぜ
冷蔵庫買えるで。
人財産だぜ冷蔵庫をポケットに中に入れてるぜ。すごい
ですよね。まあまあ値段はだからまあ一応、スタンダードモデルは今までよりもちょっと安なったかな。
あらそう。
うん。でプロモデルがちょっと値段上がったみたいな感じですね。
うん、
だから前回の16の時にあったプラスってやつ。ちょっと大きなったやつね、
はいはいはい、
16プラスよりもエアーがちょっと高い、5000円ぐらい上がってるのかな。うん、まあコスパで見ると性能も上がってるので、まあまあそんなもんかっていう感じですね。
なるほどね。 まあまあまあまあまあ、うん、えいと思って買わないと我々には高いですよ。えいって思わないとね、うんうん、
ですね。
すごいね。
で今回あれですね、あんだけ表も裏もガラスや言うてたのに戻りましたね、アルミに。
あ、そうなの？
うん、
うーん、
アルミ、あのエアーはチタンですけども、それに戻った感じですね。アルミフレ
ー、うん、
まあ多分その性能としてはまあ順当に進化してるんやとは思うんですけどね。お、
進化してるんですね。
な感じですね。だからその、うん、まあ本当にエアーっていうのが無印とプロの間になるみたいで、
うんうんうん、
その性能的にもね、
うん
うんうん、っていうのがあるみたいで、まあまあだからこれまたね選ぶのちょっと難しになりましたね。
まあね、あでもね、
デザインで選ぶのか、
あの iPhone17 の色綺麗ね、あのラベンダーと、ね、なんか緑色っぽいやつと青っぽいやつと、
うん、
で白黒でしょ。
そうですね、
なんか緑色かわいいなって今ちょっと一瞬思いました。
確かに、
うん、なんかいい感じ。今ヒロさんが持ってるのは、
まあ、結局ケースつけるからな。私何色やったかな。黒
オーソドックス、
グレー、チタニウムグレーみたいなやつかな、
うん、
なんかそんなやったような気がします。
まあそうか、
なんかもう別に何色でもいいから、
ケース皆さんつけちゃうんだもんね。そうだね、
そうそうそう、なんかもう本当にだから僕は機種が決まっててもうある色でいいですっていう買い方をしたので。
ああそうかそうか、今回は別に色は何色でも大丈夫と、うん、
そう、プロマックスで在庫あるやつっていう感じかな。
うーん、
そうそうなんですよ。まあ毎年のように iPhone 出てますけど、なかなかね昔みたいにこう発売日にじゃあみたいな感じにもならなくなってきましたし、
まあまあまあ、だってもう結構皆さん浸透してますしね。
そうですね。あとはだから大きな変更点というと eSIM になりましたね。
SIM、うん、カードじゃなくなったわけね。
そう、 eSIM 専用っていうモデルになりましたね、うん、だから物理 SIM が廃止、
あのチップみたいなやつ、ね、
という形に。そうだから、その昔できた本体ちょっと壊れたから SIM だけ差し替えて前のやつ使おうみたいなのができなくなりましたね。
eSIM には前のやつは対応してないの？
eSIM に対応してるのがどっからやったかな。16対応してましたっけ。
いや、その辺はちょっと分かんないけど、
だからまあその eSIM に対応してなければもちろん使えないので、
うん、
うん、なんかどうなんでしょうね。
eSIM になると何がこれは違ってくるのだね、これは。
eSIM になると、どうなんでしょうね。まあその不正ログインとかしにくくなるという話ではあるんですけど、
うん
うん
うん、SIM
で、まあその iPhone、 Apple が言うてるのは OS をまたいで iPhone への eSIM の転送が可能になりますって書いてあるんですけど、
うん、
いまいちよく分かんないですよね。
はい、何どれがどうなってるんだと。もともと SIM っていうのは自分その個人情報なんていうの、その電話に対する自分の個人情報じゃないけど、これは自分の契約してる電話ですよ、電話番号とかが入ってるってことだよね。
そうそうそうそうそう。
この
でここのキャリアであれして、うん、どうのこうのみたいな。
その iPhone を自分のものと特定するための情報が入っていますよっていうのが SIM でした。でそれが eSIM になるとそれがデジタルでその何 iPhone に入りますよってことだもんね。
うん、まあだからそのオンラインで全て完結するようにはなりますよね。だから
SIM
カード挟んでいるので、
そうそうそうそう、物理で挿さなきゃいけないことはないからってことだよね。うんうん
うん、うん、でまああとデュアルSIMとかにも対応するんちゃうかな。
なんか今パッと見たら、
あ違うか、
なんか SIM はなんか
物理 SIM 対応してないから
iPhone の XS、 XS Max、 iPhone XR、 XR か、
そんな前から
1個が eSIM に対応しているのかな、うん、っていうのが書いてあるな。
あなるほど。
だから eSIM が発行されて その eSIM でさっき言ったみたいにちょっと壊れたから前のやつでやろうと思ってもいけますよってことか。うーん、
まあ一応いけるってことですかね。まああとはだからそのキャリアが対応するせえへんとかっていうのもあるんでしょうけど、もちろんまあキャリアは対応してくるはずなので、
うーん、
うん、だからまあそのもともとデュアルSIM対応の携帯とかがあって、物理SIM1 枚刺さってて別の eSIM を刺して使えるみたいなのもあったんですけど、
あの今自分の今ね俺がね持ってるその11を調べたんですけど、うん、11はデュアルSIMになってて、うん、ナノSIMと eSIM って書いてあるか ら、 だから eSIM は使えるわけですよね。
あ、なるほど。
だから eSIM を発行すればいいってことだわ。
うん、うん、だから別のメイン回線は例えば au で、うん、なんか安いアハモとかを、
うんうんうん、
eSIM で使うみたいなこともできるはずなんです
けど、ね、そういうことね。わあすごいね、そんなんすごいね、うん、
そうですね。だからまあまあ今時のことで、そのまあでもその何ですか、分からん人は分からんから、こういうのって。
この前さ、それこ そ、
またその携帯 の、
あの変えたって言ったじゃない、その SE からこの11に変えるときに、はいはいはい、うん、SIM を入れ替えるのがね、うん、やっぱ緊張するよね、 SIM 入れ替えって。
あ、まあまあね。
いやー緊張したね、
うん、
いやー緊張したよ。あの針みたいなやつでさ、ポコって出してね、
はい、とんがったやつでね、
おいでこう、うん、なんかこうなんかさ、触っちゃいけないような気するじゃん、あの金属の部分とか。まあ触っちゃいけないんだろうけどさ指紋とかがついちゃダメだなと思ってさ、うん、もう丁寧にさ角持つんだけどさ、うん、ちっちゃいじゃん、ちっちゃいからちょっと力入れるとさ、うん、パタッってなってさ、その金属のピッと触っちゃうんだよね、あーとか なりながらねおいで11の方の新しい方のあの何その SIM のところパタッと刺してさ、うん、そのケース出してさ、角が、
はいはいはい、
角が切れてるところをこううまいこと合わせてね、四角のさ、あの一辺だけ切れてるでしょ、うん、三角になってるでしょ、
そうですね、
あそこをこううまいこと合わせてさ、うん、シュッと入れてドキドキしながら入れてさ、そしたらあっけなくあれね、うん、すぐにさピュッと反応してさ、ピュッて出てくるんだよね、そのキャリアがピュッと、
ね、そうです
ね、ああ、うん、なんや簡単やんみたいな、ああよかったって思いながらこれ変えました。
思ったより簡単ですよね。
そう思ったより簡単、うん、それが eSIM になる と、そういうことは煩わしいことはしなくていいってことでしょ。
いや逆にだからその、まあ、若い子たちはそのダウンロードっていうことに慣れてるので、うんうんうん、別にその SIM 情報を例えばキャリアから本体にダウンロードとかも別にできるでしょうけど、
はいはい、
そのある程度詳しくないとできへんというか、まあ、年配の方であったりそういうなんかデジタルに疎い人からすると
ドキドキするよね。
余計やり方分からんようになる気はするけどね。
ドキドキするよね
多分。
はい、というわけで iPhone
でなんかニュースで携帯屋さんの事務手数料も値上げっていうのを発表されてましたね。
ああそう、まあね、いろいろついでに、
ドコモが
ついでにやっちゃってもらってるもんね。
そうそう、ドコモが1000円だか2000円だか上げるとか言って、
うーん、
で、ソフトバンクのウェブ手数料今まで0円やったのを3980円にしますみたいな。
本当に事務手数料だね。
うん、みたいなのも発表されてて、
まあ、どんどんややこしくなってくるからね。それに 対応するの大変だと思うよ。うん、
そうですね。まあだからその、まあ、iPhone シリーズが発表されたっていうのと、まあまあ Apple Watch は多分これ順当進化なので、特に何か特に言うことはないかな、あんまり。
Watch、
まあ、色が増えたりとか。
値段はそんなに変わってないんでしょ。だって
値段もあんま変わってないですね。6万4800円からとか感じなので、あんまり変わらんかな、
うん。
まあ 5G に対応したりとかはありますけどね。
まあでも、まあ持ちたいっちゃ持ちたいけどな。
うん。
SE でいいです。誰か買ってください。まあ、SE 僕に。SE3。
SE でなんかもう十分な気がすんな。
あ、それにね。
37,800円
から。デザインとかさ、その頑丈なとか、うん、ディスプレイが大きくなきゃとかいう方はね、もちろんいろんなこと考えるんでしょうけど。前にも言ったみたいに今ほら、3コインズで買ったさ、スマートウォッチつけてますけども、はいはいはい、まあ全然使い心地いいですよ、うんうん、ただ一個思ったのは、
うん、
あ、これいいなと思ったのは、うん、こうほらメールとか LINE とか来た時にさ、写真とか出るでしょ、はいはいはい、ちゃんと写真とか表示されるでしょ。
ある程度ね、
ある程度ね。それはなんかちょっと、うん、いいなって思ってみたり、
でも結局携帯で見ますけどね。
まあそうなんだけどね。なんかこう腕の上にパッとこうその画像がバッと現れるのいいなってちょっと思ってみたりっていうところはあります。皆さんはいかがなんでしょうか。そんな別にいいよって思ってるのか、それが普通だよって思ってるのかね、どうか分かりませんけども。
そうですね、
ウォッチ、
うん、まあ、ウォッチは、まあ、あんまり、こう、これと言って言うことはございませんで。あとは、AirPods Pro 3。
AirPods。
ですね。ちょっと気になってるんすよね。僕は、AirPods 4。
うん、
以前、交代って言うてましたけども。うん、ニーナさんは、カナル型苦手じゃないですか。
はい。大の苦手でございます。
そうで、僕個人的にはカナル型別に苦手ではないので、で、AirPods Pro 1から、AirPods 4に乗り換えたんですよ、うん、僕で、カナルからカナルじゃないのに乗り換えて、うん、やっぱりカナルの方がね、そのノイズキャンセリングは聞きはやっぱりもちろんいいので、
うん
うん、そっちに戻りたいなと思いつつ、うん、値段上がってたら嫌やなと思ってたけど値段は変わらずでしたね。39,800円、
うん
うん、あとなんかあれでしょ、今回、売りなのはライブ翻訳。
あれすごいね。あれなんかちょっとすごいなって思いました
ね。え、未来ですよね。もう
ねえ、ちょっとかっこいいよねあれね。
うん、うん、まあ、今のところベータ版の状態で英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語に対応で、今年中に日本語、イタリア語、韓国語、中国語に対応予定ということだそうでございまして。
おお、素晴らしいね。
うん、
もう英語とか
ね、まあ、どれぐらいの精度でこう、
話せなくてもいいんだよ。
どうなんでしょうね、うん、いやでもそのコミュニケーションとしてやっぱりなんかあんま良くない気はするけどね。
まあね、でもハードルは下がるじゃん、うん、なんかさ、
まあ確かに、うん、
伝わりやすくなる。
まあでも本当にだから最近その 携帯とかでさ、例えば日本に旅行を来てる人が携帯にこうわーって喋りかけて、うん、それをこう翻訳した日本語とかを店員さんに見せてたりしますもんね。そうよ、うん、からまあまあそういうやっぱ例えば旅行とかコミュニケーションのハードルは確実に下がるので、はいはい、まあいいですよね。そうなると、
いや、そういいと思いますよ。
うん、だなあ。だからちょっとこれは気には、まあライブ翻訳でどうのこうのではなくて、あの単純にカナル型に戻りたいなっていうのはあって気になってる状態ですね。うん、だまあ AirPods Pro 2でもいいかなと思って、まあどれぐらい下がるかなと思ったら、まあ言うて5000円ぐらいしか下がらないっぽいので、うん、ヨドバシとかでも、うん、だから、まあ、それやったらまあ別に新しい方でもええかみたいなぐらいの差でしかなかったですね、う
ん、なるほど、
うん、そう、なんか1万円下がりますとかやったらね、前のやつでもあれかなって感じです
ね。
うん、まあてなところですか、その発表されたものとしましては。うん、どうなんやろうね。まあ全体を通して、まあ、いつも通りの発表であるといえば、うん、そういう感じなんですけども、うんうんうんうん、なんかでもなんかあの一時期よりも盛り上がらなくなりましたね。
まあまあ、でもそのびっくりするようなね、前々から言ってますけども、びっくりするようなことはあんまり起きないもんね。
うん、そうですね。みんな慣れちゃって、だからまあその iPhone が折りたたみになりますとかやったら多分すごいニュースになるんでしょうけど。まあ
そうだね、
うん、
だって結構何でもできるからね。
まあそうだから、まあ基本的にはまあ正常進化といいますか、うん、ちょっとここが良くなりましたよみたいな発表をやったかなっていうところですね、今回に関しては。うん、まあなのでもしあの iPhone 買い替えますとか、 Apple Watch 新しくしますとか、 AirPods 買いましたとかね、あったら教えていただきたいなと思っているところでございます。
教えてください。
そんな番組に対するメッセージはですね、番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube はサイトもございます。YouTube チャンネルも1週間に1本上がっておりますので、そちらにコメントしていただいても構いません。そして番組公式のメールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メールアットマーク gmail.com、 ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで、皆様のメッセージをお待ちしながら今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
誰か iPhone Air 買って。